森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの遠藤です。今日は20代女性会社員の方からのご質問です。発達障害同士の恋愛で付き合っていく場合、考えられるトラブルや注意点があったら教えてほしいのですが、ということなんですが、先生今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
こちらなんですけど、
はい、
考えられるトラブルや注意点は、ありますと。
はい、
はい、当然これありますんで、恋愛とか特にそうなんですけど、
はい、
当然ありまして、で、実際に僕が経験した中で、何があるのかっていうところを実際に具体例も挙げながら、ちょっと回答していきたいと思います。
はい、お願いします。は
い、で、まずですね、対策1っていうことで、
はい、
基本的に喧嘩になったら自分が折れるっていうのが基本になるんですけど、発達障害同士になってくるとですね、
はい、
基本的に僕もそうなんですけど、自分のその、考えとか主張っていうのを、基本的にやっぱり言い続けるというか、頑固なんで折れないんですよ。自分が正しいと思い込んでるんで、
はい、
感覚として、いや僕もそうだったんですけど、
はい、
これはこうだっていう自分なりのこうなんかポリシーみたいなのがありまして、
はい、
でそれに関してはもう一回そのこうだって決めると、
はい、
もう折れないんですよ絶対。でそうなってくるとですね、喧嘩になりましたって、喧嘩になった時に、
はい、
やっぱり自分の主張をひたすらお互いが言い合うような感じになるんで、そのままほったらかしにすると平行線になるじゃないですか。
そうですね。
基本的にお互いが自分の主張ばっかりするんで、
はい、
でそうなってくると、最終的に別れるということになっちゃうんで。で別れるということになったりしちゃうんで、だから本当に、はい、本当に些細なことで喧嘩するわけですよ。だからその辺についてはやっぱりちょっと実際に喧嘩にならないようにですね、
はい、
日々気をつけてたとしても、本当に些細なことでやっぱり喧嘩に発展する場合がありまして、でもその場合はもう普通に自分から謝罪すると、
はい、
いう行動を取っていただいて、
自分から
結構発達障害できないんですけど、まずその謝るというのがなかなか結構できない感じなんですけどね。
はい、
僕も正直できなかった人間なんですけど、
はい、
今でこそ普通に自分が悪いなと思って謝るんですけど、なかなかこうよほどのことがない限り謝罪できないっていうタイプなんで、だからその辺を踏まえた上で、逆に 自分のことを理解した上でもう逆にこう喧嘩になったら自分が折れるっていうのは基本的にやっていただいたらいいかなと。
はい、
はい、で次に対策2としまして、
はい、
相手の興味があることを質問すると。
おお、
まあ、これも基本的なところになってくるんですけど、
はい、
まあ、発達障害同士で会話をするとですね、
うん、
まあ自分の興味があることをお互い喋る形になっちゃうんですよ。
ああ、こうキャッチボールではなく、
はい、俗によく言われている言葉のドッジボールみたいな。だからこうキャッチボールになってないんですよね。お互い言いたいことを主張してるだけに。
はい。
だから傍から見たら会話になってないわけですよ。で、特にやっぱりまあ、恋愛とかに限らないですけど、やっぱ会話って結構重要でして。
はい。
で、基本的にやっぱり会話についても、特にまあ、恋愛とかってなってくると、やはりですね、まあ、自分でこう、考えまして。
はい。
で、まあ、とにかく最初はその相手が、まあ、何が興味あるのかっていうのを、最初分からない状態なんで、
はい、
まあ、そういったところを質問していくっていうところが大事でして、まあ、それ基本的に相手のことを質問すると、まあ、要は相手はまあ自分に興味持ってると思うと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそういうところをまあ思わせるっていうのも大事ですし。
そうですね、
はい。で、まあ、そういったところで、基本的に、質問を、するようにして、
はい、
まあ、基本的に自分から質問すると。結構ね、発達障害って結構やっぱりコミュニケーションが苦手な方が多くて、
はい、
結構沈黙になるんですよ。まあ、結構ね、これ実際、まあ、僕もそうなんですけど、
はい、
自分が興味のあることに関しては結構喋ったりするんですけど、
はい、
こう、まあ、人、まあ、別の人とかが会話してる話とかこう聞いてて、
はい、
まあ、そこからどう入っていったらいいのかとか。
あー、なるほど。
で、そもそもその会話してる内容が興味がなければもう入りようがないっていうか。
あー、
で、基本沈黙になるんですよ。
はい。
で、会話でやっぱり、まあ、特に発達障害であるあるってなってくると、
はい、
基本的に沈黙になるか、自分の興味のあることを喋り続けるっていう。
極端ですね。
極端なんですよ。もう完全に二極化の世界なんで。で、まあ、そうなってくるとですね、まあ、ベラベラこう喋ってる時はいいんですけど、まあ、その話題、まあ、喋ってる内容が途切れた時にですね、
はい、
そっから沈黙が始まるじゃないですか。
はい。
で、まあ、沈黙ってやっぱりあまりいい印象にはならないっていうのもありますし。
あ、そうですね。
で、やっぱり会話って基本弾まないとね、やっぱり意味がないと言いますか。
はい。
ね、なんかやたらとそのお互いいててもなんかやたら長い時間に感じるわけですよ、喋ってて。
はい。
なので、まあ、喋らなかったら、まあ、沈黙でシーンってなってたらね、なんかこう非常になんかまずい感じになるじゃないですか。
そうですね。
なので、まあ、そういったところを踏まえると、まあ、基本的には、まあ、自分から相手の興味があることを、まあ、質問する。で、まあ、出だし多分その実際じゃあ何興味あるのかっていうのはなかなか難しいところなんで、
はい、
やはりこういろんな質問を投げかけてですね、情報収集していくっていう、
はい、
まあ、そこが結構重要になってくるかなと。だから、まあ、その辺を注意した上で、まあ、質問していったらいいかなっていう。
はい、
はい。で、まあ、この質問については前回ぐらいに質問いただいたところで回答しまして、
はい、
オープンクローズド和法っていうのがありますんで、まあ、そちらを、うまいこと活用して、質問を、投げかければ話広がりますんで、
はい、
まあ、一応その辺のところについてはまた、 前回の音声とか聞いていただいたら回答しますんで、
はい、
はい、あのそちら参考に、やっていただければいいかなと。
はい、
はい、あのから、特性、あ、そうですね、だから前回でいくと第40回
第
40回、はい、第40回の、ポッドキャストの配信で、オープンクローズド話法とかその会話について一応、回答してるのがありますんで、
はい
はい、細かいところはそちら聞いていただくと分かるかなと。
まだ聞いてない方はぜひそちらをご参考に。
はい、で、はい、次にですね、対策3ということで、
はい、
約束した前日に確認するっていうことなんですけど、これも基本なんですけど、まあどっかデートの約束を して、
はい、
でそのまあ、基本的に当日だと忘れてる可能性があるんですよ。当日に確認すると、そんな約束したっけってなっちゃう可能性とかもあったりとか、
はい、
で結構そのまあこちらについても、まあ、以前触れたんですけど、
はい、
基本的に今、スケジュール管理ができないというか、で、必ずどっか出かけるときとかでも、なんか一個忘れ物するんですよ。
はい。
やっぱ抜けてるっていうか、
ま
あ、僕もそうなんですけど、
はい。
なので、基本的に、まあ、約束した、まあ、前日ぐらいになったら、明日何時に、どこで待ち合わせしてるっていうメッセージをですね、
はい、
まあ念のため送ると。
確認しなきゃいけないですね。
そうですね、そうしないとそれ覚えてるだろうという感覚でやって、当日待ち合わせの場所で待ってたら来なかったみたいな時も来なかったっていうその悲しいことにが起きるかもしれませんので。
そうですね。
じゃあね、結構ね、やっぱりその時間ってすごい虚しいっていうか。
そうですね。
ね、まあ、いろんな意味でね、そう仕事とかも避けて時間空けてるわけですから、
はい、
それが全く無駄になっちゃうんで、なので、まあ、大体ですね、まあ、トラブルとかに関しては、まあ、大きく分けて3つぐらい、先ほど挙げた3つになるんですけど、
はい、
で、まあ、大体回答は以上になるんですけど、
はい、
何か他に気になる、こととかありますか？
気になること、こう先生が今までに経験したトラブルとかがもし、
はい、
ございましたら、ぜひそれをご紹介いただければと思います。
はい、それでは、ちょっとじゃあ実際にあったトラブルをお話しさせていただくと、
はい、
まあ、これ実際に本当に、あったんですけど、
はい、
まあ、待ち合わせをしてまして、
はい。
で時間についても、ちゃんと待ち合わせ場所も確認してたんですけど、
はい、
当日時間になっても来なかったんですよ。
はい、はい、
まさにさっきの話になってくるんですけど、まあだから、
はい、
前日ももう覚えてるやろっていう風な感じで確認しなくて、
はい、
で実際に、まあ、当日になったら、時間になっても来ないと。やべっていうか、みたいな感じになったんですけど、
はい、
でそれでまあそれでもまあ一応信じて待ってたらですね、
はい、
大体15分後ぐらいに来まして、
あ、来たんですね。
来ましたよ。だから相手は大体9時45分ぐらいで待ち合わせって思ってたんですけど、
はい、
僕は9時半って思ってたんですよ、一応言ってたんで。
あ、
で15分ずれたわけですよ。
はい、
でまあ、それで、あ、ちゃんと確認前日にしときゃよかったって思ったんですけど、だからその15分間ってすごいヒヤヒヤもんっていうか。
そうですね。15分って結構長いですよね。
いや長いですよ、本当に。
待ってる方にしたら、
待ってる方にしたら、だから一応念のため待ってる間にやっぱ気になったんで、まあ、メッセージ送りましたけど。
そうですね。
今どこですかとか。でも実際にそういうことがあったりとか。
あるんですね。
ありましたね。で、まあ、あと一個ぐらい例を挙げますと、
はい、
まあ、結構仕事が結構忙しくて、
はい、
LINE のメッセージがなかなか返せなかったんですよ。 あの変で結構その出だしあのやり取りしてる時って、まあ、その実際 あの相手の女性の方も返事が遅かったんですね。
はい。
であの今でこそ結構まあ、あの頻繁にやり取りするようになったんですけど、
はい、
あの、まあ、結構その出だしはあまりまあやり取り、まあ、1日に1回ぐらいだったんですよ出だしは。まあそれが1日まああの5、6回とかまあ10回とかぐらいになったんですけど、
はい、
でもまああのそういう時は、まあ、出だしのことがあったのと、まあ、ちょっと仕事がバタバタして忙しいっていうのもあって、
はい、
あの返事が遅くなってたんですよ。でその、まあ、返事がまあ遅く なったことがありまして、
はい、
何日間かまあ返事が遅いことがあったんですよね。
はい、
でそれで、まあ、その女性の方やっぱりちょっと不安になったのか、あの、まあ、会った時に言われたこととしては、
はい、
あの、まあ、メッセージでも言われたんですけど、
はい、
あの最近忙しいんですかみたいな、あのとか、なんかまあだからそのなんか最近忙しいんですかって聞かれて、いやあのまあ仕事でバタバタしててみたいな話をしてて、
はい、
でそれであのなんかちょっともうブロックしようと思ってるみたいなこと言われたんですよ。
ええー、
みたいな感じで返事遅いだけでみたいになったんですけど、
はい、
でまあ、 あのそれで一応まあとはいえまあそれであのまあそのやばいちょっとこちらも悟ってお詫び、まあ、謝罪しまして、
はい、
あだからもうこっちから折れたわけですよ。とりあえず折れてお詫びしてごめんなさいということで、
はい、
でそこからはあのちょっと頑張ってあのメッセージ送るんでということで、
はい、
だから一応そこからまあ返事来たらあのなるだけ早く返信返すようにはしてるんですけど、まあ、そのさっき実は、まあ、そのちょっと出した、まあ、ちょっと些細なことで本当喧嘩になったりしますんで、
そうですね、
そうなんですよ。だからあの自分で、まああのまあ、あのこれぐらいだったらいけるだろうっていうのはやっぱりそのだからだろう的な感じで、だからよくなんかあの車の運転とかでもだろう運転じゃなくてかもしれない運転で行けみたいに言うじゃないですか。
はいはい。
だからあんな感じであの、まあ、これぐらいだったらいけるだろうっていう感じでやり取りするんじゃなくて、あの、
はい、
まあ、ちょっとしたことでもやっぱりかもしれない運転で、
はい、
かもしれないっていう感覚であのやり取りとかもした方がいいっていうので、
あ大事ですね。
結構焦りましたよ。みたいな、あの出だしはでもあの1日1回ぐらいのやり取りだったじゃないですかっていう感じだったんですけど、
はい、
あのまあでも出だしはねそのメールでやり取りしてたんですよ。
あ、メールだったんですか。
メールでやり取りしてたんですけど、まあ、そこから LINE に移行しまして、
はい、
やっぱり LINE の場合だとやっぱり返事が遅いとね、やっぱりなんか不安になるのか。
まあそうですね、人によってはなりますね。
なりますよね、多分そのなんか要はまああのまああのまあ既読っていうのでね、あの、はい、連絡が来ないとかすぐ来ないとか、はい、あるいはまあ未読の状態で結構時間が空く。
はい。
まあそれでまああのそのまあ女性の方は多分ね、僕がなんか浮気してるというか。
はい。
別の女行ってんちゃうかみたいな感じで思ったのかもしれないですけど、
そうですね、ちょっと不安だったんでしょうね。
そう、不安で、そういう不安に、まあ、させないために、まあ、今は早く返信するようにしてるんですけど、はい、っていうことでですね、まあ、要はだから僕が実際にあったトラブルとかを元に、
はい、
あの今回回答しましたんで、
はい、ありがとうございます。
はい、だからあの皆さんはくれぐれもですね、あのまあ、特にその発達障害同士の恋愛に関してはくれぐれも本当に些細なことで喧嘩に発展しますんで、
はい、
はい、あのなんであのその辺は十分注意しながら、あの一つ一つの言動とか行動に関しても、
はい、
はい、あの結構発達障害の場合は結構軽いかノリでというか、言うか、まあ、ある程度何もその考えと行動にあの行動するっていうのが結構あるんで、
はい、
だから必ず立ち止まり、一旦立ち止まって考え、この行動をすることによってどういうふうにこう相手がどう感じてどのようにこう、行動するのかとかっていうのをちょっと一応予測した上でこう動くっていうのをぜひですね、
はい、
今の今回の話を参考に、まあ、あの恋愛について、まあ、発達障害同士での恋愛っていうのを楽しんでもらえればいいかなと。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい。
はい、では今日は発達障害同士の恋愛で付き合っていく場合、考えられるトラブルや注意点があったら教えてほしいのですがというご質問についてお話しいただきました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.